本語の SBS です。
今日は日本の太鼓芸能集団鼓童の名誉団員小島千恵子さんにお話を聞きます。小島さんは男性的なパフォーマンスの多い和太鼓の世界で踊りを生かした独特の女性的なスタイルを確立しています。その代表作花八条は国内だけではなく海外でも人気を集めています。小島さんは7月にシドニーの太鼓グループ太鼓ズと組んで国内5カ所でステージ The Beauty of Eight に出演します。今年芸歴40年を迎えるという小島さん、今回のオーストラリアでの太鼓ズとのステージについて、またご自身のパフォーマンススタイルなどについて聞きました。太鼓ズと組むのはもう何回か過去にされていますよね、
う
ん、
そうですね、鼓童とのご一緒させてもらったのとか、うんうん、あと花結っていうユニットでもありましたし、うんうん、今回もそうですが、前回もあの私個人でコラボレーションさせていただきました。たくさんありますね、そういえば、
うん、小島さんのステージを見ていると、うん、太鼓をもちろん叩かれるし、はい、踊りもされるし、
はい、
これは太鼓なんだろうか踊りなんだろうかっていうふうに思う時があるんですけれども、
あ、はい、
どうやって今のこのスタイルにたどり着いたといいますか。
はい、はい、そうですね、ちょっと長くなりますよ、
はい、
よろしいでしょうか。
かいつまんで、
はい、かいつまんで、はい、最初は太鼓やりたくて、オンデコザっていう、もう全身のオンデコザっていうグループに入った時には、太鼓やりたかったけど女性は叩けなかったんですね、
うん、
踊りを女性だったらばしなければならなくて、すごくその時に女性だっていうことを損だなみたいに思いまして、
うん、
それでもその時から始めた踊りがすごく好きになって、ずっと踊りを踊り手としてやってきました。それでそのうちにもう世の中太鼓を叩く人がいっぱい増えて、女性がもうどんどん男性的な太鼓の世界に進出していった頃ですね。社会的にもきっと女性が男性の社会の方に進出していった頃なんですけども、それをちょっと横目に見ながら、あの時はできなかったんだよなと思いながらも、なんかその自分ももう一度その太鼓を叩こうと思いまして、その時にはもうダンサーだったので、そのダンスの要素を取り入れて、昔は女性だから叩けなかったけど、女性ならではの、表現を太鼓でできないかというふうに思いまして、それがまあ一つの私のリベンジというか、プラスのリベンジを、作品作りでやろうと思いまして、その八丈島のリズムをいただいた花八丈っていうのを作りました。ですので、それも太鼓なんですけども、それまではその演奏という形の表現だと思うんですけど、その私はやっぱりその演奏じゃなくて、いろんな自分の思いとか、その時の物語とか、そういうのが感じられるような踊り的な表現として太鼓を使わせてもらった感じですね。
確かに太鼓というと、まず、パッと思い浮かぶのがすごいこう筋肉隆々の男性が力強く打っているという姿だと思うんですけれども、
はい、
踊り的な太鼓、言葉にするのは難しいと思うんですけれども、
はい、
どういうところが、その従来の太鼓、その男っぽい太鼓と違うところなんでしょうか。
はい、そうですね、男性的な踊り太鼓といえばすごく力強いとか、もう表情もすごくこうやってるぞみたいなのがこう前面に出ると思うんですけれども、
はい、
そこを逆に、内側に秘めて、それであとはこの見せるよりも聞かせ感じさせる、匂うとか香るとか、そういうもので表現したい方ですね。で、日本女性的なところで言えば、 まあ、内側の方に力を持って、外側には見えないけど実はインナーマッスル、うん、あの的なその心もそうですが、あの凛とした状態で、それで外側には花が咲くように軽々しくというか、あの力も力を見せない、中に秘める、そんな感じかしらね。
なるほど。あのそうやってご自身のスタイルを作っていく中で、そういう内側の部分もありますけれども、
はい、
外側の部分といいますか、例えば着物を着て太鼓を打つとか、
あ、はい、
あの着物は袖もありますし、結構動きが制限されたりとか、
はい、
なかなか、ね、着物を着て太鼓って叩けるのっていう人もいると思うんですけれども、そういうあの外見の何でしょうか、あの難しさというのはどうやって克服されてきたんですか。うん、
まあ、着物を利用するというか、着物も一体化して、で着物の動きの袖 の, ひょあの動きとかも表現の一つとして捉えて、
うん、
あとはあの着物っていうのはやっぱりご存知と思いますが、帯が締まってて、うん、あの叩いた後に乱れてるみたいなのは良くないじゃないですか、う
ん、はい、
そうなると着物を着た内側を変える、内側の骨の状態というか、その乱れないような、から外側には乱れないけど内側の、うん、骨というんでしょうかね、あの肩を例えば肩を上げない、肩を上げちゃうと、
うんうんうん、
乱れたり、あと膝を割らない、膝はくつけたまま、それでお尻出さないとか、そういうなんて言うんでしょうか、あの着物の姿を乱さないけど、うん、内側の方で変化をつけて、それで力を抜いて、
うん、
あの踊るように打つ。
なるほど、うん、すごいそう聞くとできそうな気になってくるんですけど、
できます、できます、できます。
で、あの小島さんはあの海外でもあの非常に精力的に活動してらして、はい、海外で、まあ、ステージに立たれたり、
はい、
ワークショップもされたりしていますけれども、
はい、
反応はどうでしょうか、海外のステージで。
そうですね、はい、あの最初に私あの今年はその花八条を始めて20周年ということで記念の年なんですけれども、その20周年の20年前をあの太鼓カンファレンス、アメリカの太鼓カンファレンスに置いています。でその時にあの花ゆいというユニットで、そのユニットの舞台の上で花八条をご披露したんですけれども、それまではあの初めて海外であの舞台立った時に、その花八条を作ったあの歴史的、自分の中の歴史的なところは先ほどお話ししたように、うん、いろんな、はい、あの女性としてのいろんなことがありまして、でそれを舞台に上げて、それで初めて海外でご披露した時に、あの舞台の進行中だったんですけど、終わった途端にお客さんが総立ちになったんですよね。
すごい、
はあ、それは私すごくびっくりして、あの自分のそのすごいプライベートな歴史の中の作品だったんですけど、アメリカというもういろんな民族の方、まあ、いらして、いろんな年齢性別もそうですけど、全然私と関係ない人たちがもう共感してくださった、男性も女性も、
うん、
それで太鼓やってる方がメインですけれども、その方たちがもう一斉に立ち上がって、なんか惜しみない拍手というか、もう涙も流されてた方もいらっしゃるっていうくらいな、聞いたんですけども、響いたんですね。もういろんな方に多分共通する思いが皆さん一人一人の中にあって、そこに響いた作品だった。それですごく、あ、みんな共通のものを持ってらっしゃるんだなっていうことで、きっともう国籍問わずなんか受け入れられてるというふうに思います。
なるほど、うん、あの花八条のそのワークショップなどで、
はい、
男性が 習いたいということはあったりするんでしょうか。
あります。
あるんですね。
あります。時々、うん、女性男性なんですけど、やってもいいですかっていうふうにいらっしゃる方いらして、うん、その時もぜひ、女性ならではのいろいろな苦労がありますでしょ、きっと。うん、そういうのをぜひ体の中で味わってくださいみたいな。やっぱり強くないと女性も生きてられないじゃないですか、
うん、
そういうところのを習っていただくことでちょっと大変なのよみたいな思い知ってもらうみたいなもう立ち上がる、まっすぐ立ち上がること、膝をつけてまっすぐ立ち上がること、力を抜いて伸び伸びとやることって結構難しくって、
うん、そうですよね。
あと笑顔、大変苦しいのを笑顔でやるとかそういうところをちょっとやってもらう。
なるほど。今回の、ま、ツアーで楽しみにされていることは何かありますか？
そうですね、また2年ぶりに太鼓図の皆さんと共演できること、あと私まだ行ったことないところにも行けるみたいなので、
あ、はい
はい、そこで初めてのお客さんに出会えるのもすごく楽しみですね、
うんうん、なるほど、小島さんは今年芸歴40年、はい、ということなんですけれども、
はい、
振り返ってみてどうですか？
そうですね、40年、いろんな人が40年を過ごすと思うんですけど、私はもう多分4年ぐらいの分ぐらいしか過ごしてないような、そんなゆっくりした、うん、成長だったんですけれども、 それでもたくさんのことはできませんでしたけど、うん、いくつかのことをすごくじっくりと深くなんかできたかなと思います、
うん、
その集大成として40年の分の40年 の、 集大成をこの今年の12月に東京の文京シビックホールで鼓動と一緒にやるんですね。今は結構ソロ活動が多くて、はい、鼓動本体の人たちと の、 舞台はなかなかできないんですけども、今年は記念の年として、今本当に鼓動になってこれからの未来を担っていく若者たちと一緒の舞台を作る、そのことできっと何かしら今までの40年を伝えることができるんじゃないかなと思って、
うん、
そういうような意味もあり、私の全てを出しますので、皆さんここ、まあ、オーストラリアからもう一晩かければ行けますので、ぜひ見に来ていただきたいと思っているんです。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。